では行きましょう。皆さんこんにちは、コーチのタクです。さあ、昨日あたりからゴールデンウィーク入りましたね。皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしの予定でしょうか。僕の方はですね、仕事柄、ゴールデンウィークは割と仕事が入りやすい時期なんですね。っていうのはクライアントさんの多くが会社勤めの方が多いので、こういったゴールデンウィークとか、祝祭日連休を使って学びに来られる方とかね、セッション時間として希望される方も多いからです。昨日もですね、久しぶりに昨日の午前中ですね、無料のオンラインワークを開催してみましたが、何名か参加いただきましたし、その後も受講生とのセッションがありましたしね。で、今日もね、午後からちょっとビジネス系の交流会のお誘いいただいたので、五反田の方にちょっと午後行きたいなと思っております。で、明日はですね、特段予定がないんですけど、明後日5月の5日にですね、ちょっとイベントの予定があるので、それの準備やですね、また6月にまた企業研修も予定しておりますので、それらの準備なんかもしようと思っております。で、今少し触れましたけれども、5月の5日ですね、新宿の方でオフラインイベント開催を予定しております。はい、誠にね、ありがたいことに満席御礼となりまして、もう12名の参加予定となっておりますからね、毎回ですね、参加の都度多くの方にご参加いただきまして、またね、ご満足いただきまして本当に嬉しい限りでございます。でね、最後5月の6日はまた塾生さんとのセッションが入っておりますので、つまりゴールデンウィークですね、仕事してますって感じですね。ただね、僕子供ね2人いましてね、よくクライアントさんから、タクコーチ、ご家族との時間は取れてますかってね、心配いただくことはあるんですけど、ご心配いただきありがとうございます。そうですね、やっぱりね、すごく僕多忙というかね、ずっと仕事してるイメージを持たれてる方もいらっしゃるんですけど、ご安心ください、ちゃんと家族との時間もしっかり取っております。はい、もともと僕ね、17年ほど会社勤めしておりまして、その半分以上というか、もう17年近くはですね、もうバリバリの社畜をしておりましてですね、って言い方はあんま良くないんですけど、朝から晩までずっと仕事でですね、家族の時間より仕事の時間を優先してきた人間です。で、良くないなというふうに僕も気づいたわけですよ。やっぱり幸せって家族と過ごす時間から得られるものだよねってことを、30代半ば後半にしてようやく気づいたわけなんで、僕自身の働き方もの軸もやっぱりちゃんと家族との時間を大切にすることを前提に自分の仕事だよねっていう、ワークライフハーモニーなわけなんですよ。仕事と家族、家庭を切り離しているのではなくてですね、仕事とこう家族の時間をうまくこう組み合わせながら生活させてもらってます。はい、なのでちゃんとね、隙間隙間で家族との時間を取っております。はい、とはいえね、まとまった時間はなかなか取りづらいんでね、まとまった時間は、ね、年に数回取って、先日も家族で沖縄旅行行ってきたんですけど、まとまった時間はもう思いっきり家族と遊ぶみたいな感じですし、普段はですね、例えば朝なんかは家族と必ず食事をするようにしてますし、夜に仕事入ってなければ必ず家族で食事をするようにしてますしね、隙間時間で子供とね、散歩したりとか出かけたりなんかみたいな感じで、そうだからゴールデンウィークも丸々仕事っていうよりかは、隙間隙間って言い方も良くないかな、空いてる時間はね、家族と過ごすようにしてます。はい、で、僕個人の時間はね、子供が保育園行ってる時とか、妻が働いてる時とか、ちょっと少し時間的に取れたなーって時はね、筋トレ行ったりとか、サウナ行ったりとかして気分転換したりしてますけど、はい、そんな感じでね、僕は僕で結構こうフレキシブルに過ごさせてもらってますんでね、そこまでご心配、ご無用というかね、でもね、こう気遣っていただけるのはすごく嬉しいです、本当に。会社員時代にね、休みの日、休日問わずにね、クライアントさんからめちゃくちゃ電話鳴ってですね、そのクライアントさんからもっとね、家族の時間取った方がいいよなんてね、言われたこと一言もないですから逆にもっとうちの会社のためにもっと頑張ってよみたいな、働いてよ、頼むよみたいなね、 そういうちょっと仕事への期待値高いクライアントさんが圧倒的に多かったですからね。そこに対してちょっと、いやもうちょっと僕家族の時間大切にしたいんですなんてね、考えることもできませんでしたから。という感じでね、ゴールデンウィークの僕の過ごし方についてはこのぐらいにして、本題の方に入っていきましょうか。はい、今日はですね、真面目になるほど伸び悩む、まあそうならないためにね、楽ゆるのすすめについてお話をしたいと思います。はい、ということでね、楽ゆる、この言葉聞いたことありますか？ありませんよね。だって僕が今さっき考えた言葉なんで、楽ゆるっていうね。はい、僕は言葉ベースっていうコミュニケーションスクールを運営しておりまして、また僕も個人向けにパーソナルコーチを行っております。で、人前で話すことや言語化力不足に悩む多くのビジネスパーソンが僕のスクールだったり僕のコーチングを受けられるんですけれども、やっぱり皆さんやっぱ苦手意識がある分ですね、こう話すことを得意になりたいっていうね、もっとスラスラとね、楽しく自分らしく話せるようになりたいという思いを持って入塾される方がもう9割9分9厘でございます。はい、で、皆さんやっぱ共通して、まあ、僕のスクールね、結構ストイックなスクールなんですよ。いろいろこうスピーチの準備とか日誌の提出とか、まあ、あと中にはね、プレゼンの準備とか練習とか、あとは個人で音読練習とかスピーチ練習みたいな感じで、セッション時間で取り組むこと、セッション時間に向けて取り組んでいただくこと、またそれ以外デイリーで取り組んでいただくことなど、まあ、割とこう言ってしまうとライズアップに近いような、そういうもうマンツーマンのパーソナルトレーニングも行ってるわけなんです。ですから塾生さん自身もやっぱりそういったストイックな取り組みをしたいっていうね、ストイックな方々が多いです。上昇志向がめちゃくちゃ強い方が多いです。だからそれなりのキャリアを築かれてる方も多いんです。一方です、ストイックになりすぎてですね、真面目になりすぎてちょっと伸び悩んでしまうって事例もないことはないんです。でね、この気持ちはね、僕もねよくわかるんです。僕もね結構ストイックに取り組む方ですし、会社員時代は萩原さんって真面目だよねって何万回と言われました。あんまり嬉しい言葉じゃないんですよね、真面目って言われるのって。皆さんどうです？真面目ですねって言われて嬉しいですか？僕はね、根は真面目じゃないんで、根はめちゃくちゃ面倒くさがり屋なんで、どこの部分が真面目なんだろうっていう風に思っちゃうんです。ただやっぱり僕自身も苦手なこととかできないことを放置するのは嫌なんで、頑張って取り組んでる姿が旗から見ると、まあ、真面目に見えてるんじゃないかなと思います。ただ真面目さゆえにですね、周囲が近寄りがたい空気を出している時もありました。特に僕店長時代とか毎日のようにこう統括からガーガー怒られていたんで、なんかもうめちゃくちゃ数字にはシビアだったんで、結構やっぱり表情も硬かったですし、冗談の一つも言えなかったんで、もう周りからはなんかあの店長って怖くねとか暗くねとかとっつきづらくねみたいな、もともと僕コミュニケーションあんまり豊富に取れる方じゃなかったんで、そこに僕に真面目さが加わると、もう傍から見たら近寄りがたい存在この上ないわけなんですよ。で結局真面目すぎちゃうと周りからどう見えるかって話なんですけど、硬い人、とっつきづらそうな人、もう自分のことで頭がいっぱいな人って思われて、かえって損しちゃうんですよ。だから僕はあんまり真面目ってね見られたくなかったです。言ってしまうと僕の元上司はなんかたまに遅刻するしたまに忘れるしみたいな、でよく冗談言うしみたいなね、仕事の話じゃないこともよくするしみたいな、真面目とは違う人が上司だったんですけど、でも彼は彼でめちゃくちゃ仕事もできましたし、真面目さというか緩さがあるからクライアントさんからもある意味人間的に好かれていてね、信頼も置かれていたので憧れてたわけですよね。ああいいな、なんかこの緩さってその人のある意味こう心の余裕さなのかなと。でそういう緩さがある方が人って接しやすいしとっつきやすいのかな。それに比べて自分ってなんか硬いし余裕ないし、なんか変にプライド高いから、なんかちょっと突っ込んだらこいつ怒るんじゃねえかみたいな、なんか冗談通じないんじゃないかみたいに正直思われていたんじゃないかなと。そんなことないんですよ。まあ確かにプライドはありましたけれども、そこまでガチガチにベジータみたいなプライドがあるわけでもないでしたし、そんなプライド 持つほどそんなに仕事とかね経験に自信があったわけでもないので、でも結果的にはその自分自身のこう余裕のなさとか真面目さというものがその旗から見るととっつきづらい話しづらいっていう存在、そうするとね孤独になるんですよ、勝手に孤独になっちゃうんですよ。真面目さゆえに周りからちょっと逆に敬遠されてしまって、あの余計自分の中で孤独になるとどうなるかっていうと、孤独って居心地悪いんですよ。それはそうですよね。例えば皆さん友達との飲み会だったら楽しいじゃないですか。でも全く知らない人たちの飲み会ってよっぽどコミュニケーション力ないと居心地悪いですよね。それは心の孤独を感じてるからなんですよね。友達だったらもうね、あのお互い気も知れた仲ですから孤独感って感じることないと思うんですよ。だから楽しめるし自分らしくいられるんですけど、一方知らない人の前だとちょっと自分演じたり構えちゃいますよね。それってやっぱり根底にはこう自分なんか孤立してるなっていう感覚があるからですね。でその孤立してるなっていうのは自分が作り出してるものもあると思うんですよ。結果的に自分のこう在り方とか考え方が周りに対してバリアを張ってしまって近寄りがたい存在になってしまうっていう孤立もありますし、あとは良くないですけど周りが自分を孤立させてしまう場合もあるんですよ。それは価値観だったりね、いろんなものもありますけど、はい、まあ、話戻しまして、まあ、何が言いたいかというと真面目になるほど心が孤立しちゃうんですよね。だからもっと楽しく緩くいましょうみたいな話を今日はしたかったんです。はい、あの学ぶことにね真面目になりすぎるっていう傾向はあるんです。苦手なことほどあのやっぱり真面目に学んで取り組んで一刻も早く解決したいって思いが強すぎてしまって真面目になりすぎてしまう気持ちは痛いほどよくわかるんですけれども、真面目になりすぎるほどかえって伸び悩んでしまうというデメリットもあるわけです。ですから楽ゆる、まあ、楽しみながら程よく緩く取り組むことも大切にしてほしいなってことをこの音声を通じて伝えたかった次第です。真面目になりすぎるとかえって成長できないからです。少し話はそれますけれども、僕3年くらいですかね前から将棋指すんですね。で将棋も定跡も勉強したりとか、あの定期的に、まあ、毎日オンライン対局したりとか、週に1回プロの先生とですね、指導対局するわけなんです。まあ決してね僕将棋あの有段者ではないんですけど、まあ今初段獲得に向けてですね、初段昇格に向けて日々、修練してるわけなんです。でですね、将棋の負けパターンっていうのがありまして、でそれは何かというと向きになることなんです。3回負けると悔しくて4回5回6回と何回も何回も対局しちゃうんです。そうするとだんだん冷静さを欠いて読みも浅くなって悪手も増えて感情的な手になってしまうので、結果的にはどんどんどんどん指し方が荒くなって負けてしまうんです。だから負けがね続いてるときはそれ以上やろうとするとね、もうさらに負けが続いてですね、逆に思考占領ってね、考えてない将棋になってしまうんですよ。なんで将棋においては落ち着いてね、冷静に感情にとらわれず、取り組むことが大事なんです。そのためにはやっぱりあの向きにならないってこと大事なんですよ。でこれも楽しめてるか、将棋を楽しめてるかとか、程よく思考にゆるさを持ててるかってところも大事なんじゃないかなと思います。で特にあの負けが続いたりとか、そう読みが浅かったりすると何なんだよ自分っていうね、自分のこの読みの浅さとかね思考力の弱さに嫌になっちゃうんですよ。でそうやって自分をラベリングしちゃうと本当は調子いい時もあるし読みが働いている時もあるのに何なんだよ自分なんて結局ってなっちゃうと、将棋を指すことがね辛くなっちゃうんですね。どうせまた自分負けるに違いないとか、自分なんぞがもうこれ以上上手くなるはずがないと思っちゃうと、もうそこで上達しなくなるわけなんです。まあこれはね先生からも言われてるんです。だから僕もね将棋ももちろんね真剣に指すこともありますけれども、やっぱり楽しむことを忘れない、うん、負けたら負けたで、あ今日の相手強かったなみたいなね、勝ったら勝ったでよっしゃみたいなね、まあそういう、まああんまり一喜一憂しないようにはしてますけれども、そうやって将棋を楽しみながら緩めに学んではおります。やっぱりそれ結果的には 楽ゆるでやった方が続けられるからですね。で、継続できるとそれが一番の上達につながります。あの将棋のまあ名手であります羽生さんもおっしゃってますね。一番の上達はとにかく継続できることだと。才能というのはもう継続できるかどうかだと。はい、だから将棋はもう継続のほかないというふうに羽生さんもおっしゃってるわけなんで、はい、なんかね、短期的に急に上達することってないんですよ。だから続けられるように楽しむこと、ゆるくやることを大事にしております。英語に関してもそうですね。ここ1年ぐらい僕また将棋以外に英会話の勉強もしてるんですけど、まあ学生時代恥ずかしながらね、全然ね勉強頑張ってこなかった組なんで、今ね基礎からね、基礎の文法とかね、中学英語から勉強し直してるわけなんですよ。で、同じく英語の先生もつけてるわけなんですけど、まあやっぱり言葉が出ないわけなんです。だから皆さんが言葉が出ないっていう感覚、僕もわかるんです。英語でこう質問とかされると、え、それなんて意味だろうとか、なんて答えればいいんだろうってね、言葉が出ないわけなんです。で、言葉が出ないことになんかダメだ自分ってなっちゃうと、もうその時点で楽しくなくなっちゃうので、だから僕自身もこうちょっとこう会話が楽しめるように、あらかじめね、ちょっとどういう話しようかなってことをちょっと先に文法を作ってから、英語に自分なりに翻訳して、違かったらちょっとそれを、まあ、チャット GPT っていうかを使って手直しして、なんだったらチャット GPT 相手に英語でちょっと話しかけてみて、ちゃんと僕の話、言いたいこと伝わってましたか、あ、伝わってましたよ、あ、じゃあこれでいいやみたいな感じでやるようにしてますね。はい、そんな感じで、まあ、英語のね、基礎の文法とか、あとは単語とか、あとは英会話練習とか、あとアプリを使った練習とかもいろんな種類やってますけど、やっぱりこれもね、真面目になりすぎず、なんか楽しみながら練習というか勉強するようにしております。これも結局やっぱ自分自身がやるの嫌だな、辛いなって思っちゃうと続けられないからなんですね。あ、なんか辛いな、嫌だなっていうような次元まで自分で持っていかないようにしております。その分ね、時間はかかります。仕事で例えばもう、再来月出張があるから、その時ある程度のビジネス英会話できないとまずいって状態だったら、多少自分にストレスとか負荷かけても英会話を勉強しないといけないと思うんですけど、僕の場合はなんかそういうビジネス的な直近的ななんかもうマストな課題があるわけではないので、まあ、楽ゆるで英語取り組んでおりますが、でもね、ちょっとずつ話せるようになってるんですよ。言ってる内容も理解できるようになってるんですよ。はい。先生からも少しずつ褒められるようになりました。これまでより随分言葉がスラスラ出てきましたね。発音もすごく良くなりましたね。っていうね。はい。そういうふうに言ってもらえ、多分お世辞かもしれないんですけど、でもそう言ってくれるとめちゃくちゃ嬉しいわけですよ。初めてね、初めてと久しぶりに英会話やった時はもう本当に言葉の一つも出てこなかったわけですから。それに比べたらこの1年間で自分なりにはかなり上達したかなと思っております。はい、まあ、そんな感じで英会話の方も楽ゆるでやってるわけなんです。はい、あと、まあ、もう一個ぐらいね、僕の事例を言うと、あと僕も会社員時代クライアントさん向けにね、商談したりとか、あとは何百名の前で、セミナー登壇したこともありますけれども、これもですね、なんかがっちりなんか完璧に話そうとか、プロとして否定されないようにしようみたいな、ガチガチにね、プライドを固めてね、真面目に作り込むと辛いわけなんですよ。もともと人前で話すの得意だったわけじゃないですし、不動産投資系の講師といっても、本当にその道のプロというよりかは、現場経験がメインな僕が話すわけですから、足らない知識も正直あったわけですよ。そしたらどうしようかなと思ったら、ちょっと笑いを取りに行くぐらいがちょうどいいよねとか、あとはちょっとセミナー資料を少しなんか遊び聞かして、なんかこのイラストつけたら面白いよねみたいな、このエピソード話したら結構オーナーさんを楽しみそうかなとか、自分ごとと捉えてくれそうかなみたいな、なんかガチガチに作り込むってよりかは、自分が楽しめるセミナー構成、自己満足になっちゃよくない、自己満足だけになっちゃよくないんですけど、自分も楽しめる要素があるようなセミナーにするようにしてました。これも楽ゆる、今思えば楽ゆるですね。どこで楽しもうかとか、どこでちょっとゆるくしようかみたいな。100点満点のセミナーをしようとするとやっぱり真面目になっちゃって固くなっちゃうんで、まあとりあえず 7,80 点ぐらいを目指しつつ、ちょっとの失敗は別にみんなそこまで気にしないでしょ。だったらもうちょっと自分が伸び伸びとできるように、ちょっとオープニング、この話盛り込んでみようかなとか、あ、これでちょっと笑い取れたらいいな、うわ滑ったしみたいな。で、帰りに部下に、どうだった、あそこめっちゃ俺滑ったねみたいな感じで、確かに滑ってましたね、でも話めちゃくちゃ分かりやすかったんでよかったですよって褒めてもらって、よっしゃみたいな、という感じでですね、今思えば僕自身もなんかガチガチに真面目に取り組んでいた なんか20代とかって逆に滑ってたなと、逆に伸び悩んでたなと、少しもういいやってね思って楽ゆるで取り組んでた30代あるいは今の方が継続まずできますよね。でそのことに関して変になんか辛いとか怖いとかって感覚がなくなってきたんで、何事もそうなんです。もう人間の神経学的にもそうなんですよ。怖いとか辛いとかって思っちゃうと脳が萎縮しちゃって思考力低下しちゃうんですよね。あのコルチゾールっていうねストレスが感じるとこう炎症を、抑えようとするホルモンっていうのがコルチゾールっていうものなんですけど、コルチゾールっていうのは朝起きた時とかに分泌されるんですよ。炎症を抑えるわけなんで。ただある程度のコルチゾールの分泌っていうのはいいんですけど、コルチゾールがずっと分泌さし続けちゃうと炎症を抑えようとしすぎたっちゃって、むしろ細胞破壊しちゃって脳神経壊しちゃって思考力の低下になる。何が言いたいかというと、あまりにも不安だな怖いなと思い続けちゃうと頭の中でずっとコルチゾールが分泌され続けてる状態になっちゃうんで、かえってあなたの脳細胞を壊しちゃってますよって言いたいんですよ。だからこそ真面目になりすぎないこと。真面目になりすぎるとかえってストレスやプレッシャーを感じすぎてしまって脳細胞を壊してしまうからなんですね。はい。辛いとか苦しいとかもどかしいって思いね、もちろん筋トレするときだって辛い苦しいありますよ。なかなかね勉強しても、勉強したことが思い通りにアウトプットできないと、自分ってなんでこんな記憶力ないの、同じこと何回もなんでこんなミス繰り返しちゃうのってもどかしい気持ちはあるんですけど、なんかここに関して気にしすぎちゃうといつの間にか完璧主義になっちゃうと、で完璧主義になっちゃうと今度できない自分が嫌になっちゃうと、でできない自分が嫌になっちゃうと自分という存在自体にストレスを感じてしまうので、これってめちゃくちゃ悪いスパイラルですよね。これを脱するためにはやっぱり自分自身が変わろうとしなきゃいけないですね。その変わろうとするのはもっと自分を成長させようとか、もっと自分を良くしようみたいな、そういうなんか自分自身を追い込むんじゃなくて、もっと私今取り組んでることをどうやったら楽しめるかなっていう、今自分が取り組んでることをどうやったら楽しめるかっていう視点を持つこと、そして今自分が変になんか無理に取り組んでることをもうちょっと緩めてみたらどうだろうと。でこの緩めるというのはサボるとか手を抜くことではなくて、気持ちの部分ですね。失敗してもいいからちょっとこうやってみようとか、とりあえずやってみてうまくいかなかったらその時考えようとか、ちょっとこの辺はこのぐらいの感覚でやってこのぐらいでいったら OK みたいな、そういう気持ちのハードルにバッファーをつけることっていうところが、いわゆる僕の言う緩めるっていう部分です、はい、というまあ気持ち的な緩さの部分ですね。そんな感じでですね、もしこの音声を聞いている皆様の中で、ちょっと私、もともと根が真面目な部分があって、もう結構今取り組んでることに真剣になりすぎちゃって、かえって頑張ることが辛い。でも頑張ることをやめちゃったら、そこで自分の成長止まってしまうから、頑張ることをやめられない。でも頑張ることをやめられない自分が苦しいし辛いってなってしまっている方は、ぜひ、楽ゆる。楽しみながら、ゆるく取り組むっていう考え方も持ってほしいなと思った次第です。はい。そのためにではですね、ぜひ特にコミュニケーションに関して言うと、そのちゃんと話そうとか間違えずに話そうとか、緊張せずにしっかり型通りに話そうっていう、その技術的なものっていうのはどうしてもやっぱり生物ですから調子の良し悪しもありますし、よっぽど修練してないと再現性ってないので、思い通りいかない場合もありますので、どっちかというとちゃんと話そうより、なんか一つ笑い取れたらいいなっていうね、ぜひまず笑いを取りに行くってことをやってほしいかなと思います。結構皆さん真面目に話しすぎて笑いを取りに行くことを忘れちゃってる方多いんですけど、笑いを取りに行くって実はめちゃくちゃ大事なんですよね。実際校長先生の長話とか社長の真面目すぎる長話って、いや本人は真面目に話してるし真剣に話してるし、本人は自分の言いたい思いをちゃんと話せたかもしれませんけど、真面目すぎて話が硬すぎて聞いてる側からすると退屈になっちゃうからなんですね。これってどうですか？自分はなんか言いたいこと言えたけど、聞いてる側は話が真面目すぎてつまらなかったってなっちゃうと、これって伝わらないっすよねってならないように、やっぱ聞いてる人に満足してもらうことって大事で、じゃあどうやったら満足できるかなっていうのは、やっぱり笑ってもらうことって大事なんじゃないかなと。笑顔ってやっぱり 気持ちをほぐしますから、心理的安全性作りますから、なんかこの人の話面白いな、このキャラって、なんかこの人のキャラって親しめるなって思ってもらうだけでも話ってすごく伝わりますし、なんだったら、あ、この人なんか話しやすそうだな、接しやすそうだなって、面白い人だなって思ってくれた方が自分自身がなんか居心地良くないですか。僕自身も、なんかこう変に20代真面目のなんか堅苦しいつまんないキャラだったんで、30代マネージャーになってからはなんかカラオケ行くときは、僕結構歌うの得意なんですけど、なんか変にカッコつけてミスチルとか歌っても周りどう反応していいか分かんなくなっちゃうんで、松浦彩さんのイエーイめっちゃホリデーとか熱唱したりとかするんですよね。はい、あとは女性社員がなんかこうAKB48 とか歌うときは一生懸命僕それに合わせて合いの手入れるとかそういうちょっと面白キャラをちょっと僕も演じました。こう演じることによって周りもなんか萩原マネージャーって結構こういう砕けたキャラだったんだと思って欲しかったですし、演じることによってそういう自分のも、まあ演じるからそういう自分にもそういうキャラもあるんだなっていう、なんか真面目一辺倒でいくとそのキャラしか自分にはなくなっちゃうんですけど、そうじゃない自分を持つことによって自分の人間の深みもつくんじゃないかなと。初めのうちは演じることになるかもしれないですけど、でも人間っていろんな自分を持ってると思うんですよね。真剣な自分もあれば、砕けた自分もあれば、なんか子供のお前になるとぐでっちゃう自分もあればっていう風に、皆様それぞれ場所とか環境とか状況によって自分のキャラを使い分けてると思うんですよ、誰しも必ず。で、使い分けてるってことはそもそも演じる演じないってものではなくて、自分の中でいろんなキャラを持っておくってことは大事だと思うんです。で、もしも皆さんの中でそういえば私のキャラってなんか真面目な固いキャラしかないって思った時に、実はそこが伸び悩みの原因、なぜかというとそのキャラが固定されてるからこそ自分自身のやれる幅が狭まっちゃうんですね。だからこそちょっと違うキャラを作ってみる、周りに笑われに行くような、笑いを取れるようなキャラを作っていくことを一つ自分のキャラとして持っていただくのってめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思います。って聞くと、え、そんな私お笑い芸人みたいな面白いこと言えないしって言いがちですけど、そこです。それ完璧主義です。いや、笑いを取りに行くって何にせ笑い芸人になりましょうって言ってるわけじゃなくて、ちょっと周りがこの人ちょっと接しやすいかも、面白いかもくすって笑ってくれるぐらいでいいんですよ。笑いを取りに行きましょうっていうのは笑い芸人になりましょうって言ってるわけではなくて、ちょっと笑われるぐらいの自分を出してみたらどうですかってものなんで、最悪滑ってもいいわけなんですよ。僕自身もですね、結構笑いを取りに行こうとする部分はあります。これで受けてくれたら面白いなっていう風に、セミナーする時もですね、ちょっとここはこういうモノマネしてみようとか、この話して場を盛り上げてみようっていう風に言うわけです。そうするとたまに笑ってくれます、クスッとね。よっしゃ、もうこれで十分なんです。そこだけで全然場の空気変わります。で、場の空気が自分の一言によって変わってくれると、和んでくれると、本当に自分自身がなんかこう緊張感がふわっとほどけて喋りやすくなりますから、そういう感じです。仮に滑ったら滑りましたと認めればいいだけなんで、うわ、そこでね、私大変なことやっちゃった、滑っちゃったって、そこでね、まだ自分を責めるのではなくて、まあ失敗してもいいや、ちょっととりあえず一笑い取りに行こうみたいな、そんなキャラをね、皆さん作ってみてはいかがでしょうか、という最後は提案で終わりにしたいと思います。はい、まあそんな感じで今日のテーマ、真面目になるほど伸び悩む、そんな人はですね、ぜひ楽ゆる、楽しみながら程よくゆるく取り組むことをしてみてくださいというお話でした。まあこの音声をね、聞いていただいてですね、少しでも自分ごとだな、確かにそういうことも大事だなと思っていただけたか、ぜひね、高評価お願いします。でもね、それって実際難しいよねと思った方とか、なんかこの話を聞いてね、思うこと考えることがあれば、ぜひね、コメントの方もいただければななんて思います。はい、ということで今日はこのあたりにしたいと思います。皆様、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。そして良いゴールデンウィークをお過ごしください。コーチタクでした。また次の音声でもお会いしましょう。それでは。